かーつ。今日は孤独について。孤独、そして孤立、孤立、そして孤独。このトピック何度も話してますよね。孤独というのは一人で寂しいみたいなことです。孤立というのは、一人ということです。孤立自体には寂しいのニュアンスは、少し。孤独は本当に寂しい方が多い。孤立と孤独のちょっと違いは、孤立はですね、一人ということです。孤独はですね、一人じゃない時にも感じてしまうことがある。孤独を感じる。ね、例えば家族がいても、例えば友達がいても、例えば、たくさんの人と一緒に、例えばパーティーの中にいても孤独を感じることはあります。だから孤独はどちらかというと、心理的そして精神的なこと。孤独、孤立は例えばグループがあるけどその人だけが一人でいるということね。状況ですよね。これを孤立と言います。でも孤立していて孤独な人が多いので、その2つは、同じ状況を言うことも多い。孤立しているから孤独を感じている。たまにね、さっき言ったように、孤立はしてないのに孤独を感じている人もいるけど、ほとんどの人は孤立をしていて、そして孤独を感じている。今日はそのことについてちょっと話したいと思います。テレビでね、よくあるトピックですよね。この孤独について。なぜかというと、日本で、たくさんの老人たちですね。たくさん年を取った人が孤独なまま一人で死んでいく。で、死んだ後も気づかれずにね、アパートとかマンションで、何日も経ってから、おじいちゃんおばあちゃんが死んでいたということが、気づかれて、これは結構大きい問題ですよね。ちょっと悪いですよね。人が死んでいるのに誰も気づいてない、こんな悲しいことがありますか。でもある意味しょうがないといえばしょうがない。例えば家族がいない、子供がいない、そういう一人の人が死んで、そこに気がつく人はもちろんいないですよね。だから何かこう、そうですね、解決方法はあるのか、そういうサービスを使ったり、そういうことをするしかないでしょうね。でもテレビを見ていて感じたのがですね、実はその年を取った人だけではなく、若い人も孤独を感じていると。そして結構若い人ね、20代の人とかが孤独を感じているらしい。で、彼女らは別に人と会ってないわけではないんですね。毎日のように会社に行ってるし、大学に行ってるし、友達みたいな人はたくさんいて、なぜじゃあ孤独を感じるかという、その理由が例えば週末、ある週末とかに一人で時間を過ごして、ちょっと友達も会うことができない。例えば友達は他の友達と遊んだり、用事があって会うことができない。そういう時に孤独を感じる。いわゆる期待がすごい高いですからね。週末はいつもいつも友達たちと集まって楽しくしなければいけないようなね、変なプレッシャーというか、そんな時に自分だけが一人で週末を過ごしているとすごく寂しく感じる。あとこういうこともあるらしいです。例えば今は友達がいるけど、その同じ友達と1年後2年後3年後10年後20年後ずっと長い間ずっと友達でいられるだろうかと、それを心配して孤独を感じると。なかなか興味深い。それに関して言えばね、ちょっと期待が高すぎるような気がしますね。なぜかというと、一部の人たちは子供の時からずっと同じ友達と、年 年を取るまでずっと友達みたいな人もたまにいますけど、ほとんどの場合は違います。ほとんどの場合は友達というのは残念ながら、まあ結構変わっていきます。例えば小学校の時、中学校の時、高校の時、大学の時ね、皆さんも経験ありますよね。いつもまあ変わって、たまにね、あの同じ友達とずっといることもあるけど、それは本当に実は珍しいケースで、ほとんどのケースはなんとなくフェードアウト、なんとなく消えていく人間関係というのが普通です。そしてそれはやっぱり自然なんですね。僕もやっぱり今までたくさん引っ越しをしてるし、まあフェーズが変わりますよね。人生のフェーズが変わって、どうしてもこう、まあ同じ場所に住んでないとか、同じような生活がないとかね、こうまあ考え方が変わったとか、少しずつ会わなくなった、少しずつ一緒にいてもなんかこう前のように楽しくなくなったとか、もしくは別にそんな悪い理由はなくても、単純になんとなく合わなくなっていった、そういう自然な変化があるんですね。だからまあそれ自体は特に悪いことじゃなくて、むしろ悪いのは無理に、ね、無理にね、不自然な形で、友達関係を、まあ、保とうとして、それが原因でまあいろいろな問題が起こっている、まあ、こういうこともありますよね。無理にね、不自然な形で同じ友達とずっと一緒にいると、まあストレスが多くなる、大きくなって問題が生まれたりしてしまう。それよりは自然な形で、大学の時はとても楽しかったけど、やっぱり今は少しずつお互い変わったんだなと、まあ受け入れて、変化を受け入れる、変化を受け入れるっていうことですね。自分も変化するし、人も変化します。他の人も変化します。だから、まあ、なんとなく人に会わなくなるっていうのは当然でしょう。で、なんかこう、まあ僕ぐらいの年になると、まあ多分今一番そのバランスがいいっていうか、まあまあそのテレビによっても、まあ僕ぐらいの年の人はあんまりその孤独を感じない。まあ孤独だとしてももう慣れていたりとか、まあ将来の不安もまだそんなにないし、若い時とは違うフェーズを、まあ、ある意味楽しんでいるというか、まあ、あとは多分子供とか、そういうことで忙しすぎて、あまりそのどちらかというと孤独を感じる機会はないですよね。多分やっぱり子供が大人になって、子供が大きくなって、夫婦だけの時間になったり、そしてその別れたりね、一人になったり、そういう時に孤独を感じるかもしれない。じゃあ孤独を感じないために何をすればいいかというと、孤独を感じないというのは多分不可能ですね。まず、孤独というのはあるものだし、無視できないものですね。無視すればするほどその人は孤独に包まれるでしょう。じゃあどうすればいいか、じゃあ孤独とどうやって生きていくか、まあいろいろな方法がありますけど、やっぱりまずは孤独を受け入れて、まあできることはやった方がいい。まあ積極的に新しい友達を作ろうとか、新しい出会いを作ろうとか、積極的になること、ね、自分の趣味、そういうのを共有できる仲間を探したりとか、そんなに難しくない。例えば音楽って本当に素晴らしくて、まあ例えばギターでも弾けば、一緒にギターを弾きたい人なんて一つの町にたくさんいます。はい。まあ、小さい町だと難しいかもしれないけど、結構たくさんの人が楽器をやりたいとか思ってるし、楽器なんて下手でも楽しいんですね。下手でも楽しいから、2人いれば十分です。2人でちょっとギターポロロンポロロンとね、一緒に弾いたり楽しいですよ。僕はそうやっていつも友達を作ってきたし、ギターを弾いたりとか、まあ、あとは他にもスポーツとかいろいろありますよね。テニスを始めて、まあ、テニスクラブに入れば一緒にテニスをしてくれる仲間を見つけるのはそんなに難しくないし、スポーツとか、まあ、あとは本のクラブとかね、まあいろいろありますよ。料理教室とか何でもある、何でもあります。でそういうところに積極的に、行く、もしくはもう一人で楽しむ、はい、僕は結構そっちですけど、 別に一人で楽しいことたくさんありますからね。漫画読んだりとか漫画読んで、いやでもね、漫画本当に面白い。例えばね、僕は一人で漫画読んで、僕の子供も漫画を読んで、で同じ漫画を読むと漫画についてたくさん話ができますよね。でこれはなんか友達を作るいい方法だと思いますよね。なんかコンテンツを一人で楽しんで、でもそれについて話す仲間とかを探すっていうか、探すっていうより自然に仲間がこう見つかるっていうかね。やっぱり好きなことを、本気でやれば、なんかコミュニティが気がついたら見つかってますね。コミュニティの中にいるっていうか。だからやっぱり結局好きなことをやるっていうのは結構大事で、それが好きなことが特になんかこうソーシャルなものじゃなくてもいいんですね。一人の趣味みたいなのをたくさんやれば、その同じく自分みたいに一人で、それをやってる人と出会うことがあるんですね。言語だってそうでしょ。言語学習ってみんなそれぞれ一人でやるんですけど、たくさんの人が一人で勉強しながら、他の学習者に会ってね、話すと楽しいですね。そういうこともあるんで、アクティビティ自体は一人でやることだとしても、同じようにそのアクティビティをやっている人たちとコミュニティを作るとか、コミュニティに入るとかね、コミュニティを見つけるとか、そういうことはとても簡単だし、とても健康的だと思いますね。だから孤独を感じない方法はない。孤独はいつもある。孤独を感じるのは人間の宿命、仕方がないこと。じゃあ孤独とどうやって向き合って生きていくかというと、楽しめということですね。一人ということを特に悲しむんじゃなくて楽しむ。そうすれば一人を楽しんでる似たような人たち、自分みたいな人たちがたくさんいますから、その人たちとそれについて話したり、一緒に何かやってみたり、そういうことになるでしょう。とにかく悲観するのは良くない。人生は前向きに楽しんでいきましょう。というわけで、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、もっとね。